ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回の用語チェックなんですが、29日に結果が決まりました、堺市長選について、解説をしていただきたいと思います。まずこちらの結果なんですが、任期満了に伴う堺市長選、29日に投開票されまして、結果無所属現職の、竹山氏が大阪維新の会公認の新人で、前市議の西林を破って再選を果たしました。維新が掲げる自治体再編構想大阪都構想に堺市が参画しないことが固まりまして、先行している大阪府大阪市の協議を含めた構想そのものに大きな打撃となりました。投票率は 50.69% で、前回の 43.93% を少し上回ったという状態になりました。国政への影響力も一層この維新の会は低下しそうだなという懸念があるんですが、この結果を見て鳥越さん、いかがでしょうか。
堺市というのは、大阪府下のですね、一地方自治体ですよね、だからそこの市長選挙ですから、日本全体に別に大した影響はないと言えば言えるかもしれないですけれども、実は今回の選挙には日本維新の会が今後どうなっていくのかという、日本全体に日本維新の会は一応候補者を参議院で立てましたし、国政にも参画をしてますから、衆議院には何十人かいますからね、議員が。日本の国全体にもある程度影響を及ぼす選挙であったと思うので、これを取り上げたいんですよね。で、選挙の投票の前からですね、情勢分析としては現職竹山さんが勝つんじゃないかと言われていましたけれども、予想通り現職が勝利したと。しかも6万票近く離してますよね。
そうですね。
その結果として言えるのは、日本維新の会が大阪府で行った選挙、首長選挙などですね、初めて落選したわけですね。堺市長選でもし日本維新の会が勝つということになるとですね、おそらく今後も日本維新の会は力を伸ばして国政に影響力を強めていく。で、もちろん大阪と構想というのも実現するのに一歩先に出るということが言えたはずなんですけれども、
結構肝だったような気がするんですね。
でも結構僅差とまでいかないですけど、ちょっと大差ついてですね、日本維新の会は負けましたので、結果的にこの日本維新の会はお膝元で敗れたということでですね、やっぱり日本維新の会というのは一時的なブームとしてあったけども、長い目で見るとやっぱり今後ですね、だんだん下り坂になっていくんじゃないかというような予想をさせるような今回の選挙だったわけですね。
で、
太陽の党というのはもともとその自民党のお年寄りのですね、しかも高派の石原慎太郎さんだっても80超えてるわけですから、そういう意味じゃもう先がない、はっきり言って先のさえない政党だったわけですね。それを日本維新の会とくっつくことによって、勢い伸びようとしたわけですけども、そういうなんかよくわからない政党に結局なってしまったということが、今回、日本維新の会がですね、敗れたということの背景に一つあると。それからもう一つ、二番目にあるのはですね、 堺という町が、はい、やっぱり中世以来ですね、非常に自主的な自律的な堺港というね、うん、堺港というその外国貿易も非常に盛んだった、
はい、
で非常に栄えた、経済的にも栄えた町であったという、そういう自主自立のその空気が強いわけですね、
うん、
でそこが大阪都構想の中で大阪都の中に取り込まれてしまうと、
はい、
その堺市というその自立性がですね消えてなくなるという、そういう危機感を堺市の人たちがですね、市民の人たちが、うん、まあ、感じたであろうと、
うん、
それがまた敗因の第2位の原因になったということですね、
うん、
だから日本維新の会の、まあ、なんとなく前回の選挙以来下り坂になっている、
はい、
下り坂のところであった選挙で、維新の会の現実を映した、まあ、そういうところを表した選挙でもあるし、
うん、
から2番目にはその堺市の独自の事情、
うん、
堺市というのはもっと独立した大阪都構想の中に取り込まれたくないという、
はいはい、
そういう気分が、まあ、あったという
、そうです
ね、まあ、それぐらいの、まあ、理由がきっとあるんだろうと思うんですね、うん、
確かに堺市民の方たちはおそらくその大阪都構想が出来上がることによって、うん、堺市がなくなる、それが嫌だっていうので今回は反対が多かっただ
と思いますね、
ですよね、
まあ、それだけじゃなくてやっぱり日本維新の会がかつてのようなね、
はい、
勢いがないので、
うん、
以前だったらもう何の理由もなくなんとなく日本の維新会に橋本徹さん万歳ということで投票したんでしょうけど、そういう空気ではなくなってるんだよ今ね、はい、
そうですね、それもありますよね。
で橋本徹さん自身がですね、まあ、僕が見るところによると、うん、なんかこう政策的に非常にブレが多いわけですよね。まあ、憲法改正の問題でも憲法改正反対と言ってたけども、うん、そうでもなくなってきたし、
うん、
原発の問題でも原発反対とか言ってたけども、うん、原発の再稼働にもどうもまた賛成してきたりとか、
うん、
なんとなくこう政策的にもブレがあるような、うん、まあ、感じが見て取れるので、まあ、そこはちょっと有権者にですね、
はい、
見抜かれたかなという感じがするんですね。
それからこの日本維新の会というのは国政に対しては影響力というのはどう
なんでしょう。まあ、一定程度衆議院に議席持ってますからね、
はい、
それはあの参議院はもちろん、まあ、少数ですけど、
はい、
衆議院にはおそらく40人ぐらいいるでしょ、
うん、
だからあのはっきり言うと、
はい、
今回の選挙に安倍総理はですね、
はい、
非常に微妙な立場だったですね、見てて、
うんうんうん、
自民党は、
はい、
竹山さんを推薦してるんですね。だから実際に投票はですね、
うん、
自民党支持派が竹山さんの方に多数入れてるんですよ、
はいはい、
だけど安倍さんはですね、安倍総理は日本維新の会がそう凋落してもらっても困るというところもあるわけですよね、
うん、
それはなぜかというと今後例えば集団的自衛権の解釈見直しの問題、憲法改正の問題、まあ、消費税の増税の問題、
はい、
それから特定秘密保全法という非常にこの問題が含んでいる秘密保全法の問題、
うん、
とかこれから安倍政権が出してくるいくつかの政策があるわけですね、
はい、
でこれはかなり揉めそうなんですね、
うん、
でいずれも公明党がちょっと乗れないものがこ
う
並んでるわけですよ、
うん、
ですかね、
確かに慎重ですよ ね。
そうすると例えば集団的自衛権の問題を一つを取ってみてもですね、公明党はこれには非常に慎重な態度で臨んでますので、
はい、
まあ、これは閣議決定をやるので国会の審議と可決はいらないので、
はい、
国会での数の問題ではないんですけども、
うん、
閣議にもちろん公明党の太田さんというのが国交省の大臣で入ってますから、
はい、
公明党の意見はある程度閣議でも、まあ、反映されるわけですね、
うん、
で公明党が強く反対をし、それを閣議決定するんだったら私はもう離脱しますよというようなことを、まあ、言うかどうか知りませんよ、
はいはい、
言うかどうか知りませんけども、もしそこまで 公明党は思い詰めて集団的自衛権には反対と、うん、いうことになるとね、
はい、
まあ、困るわけですね。でそういう意味で言うと、まあ、国会の場合はその公明党がもし離れてもあのなんとか過半数を維持するためには日本維新の会のある程度の数は必要だと、
うん、
いうことで日本維新の会があんまり凋落してもらっても困ると、
うん、数があるし、
うん、数は一定程度取って、
はい、
自分たちに賛成してほしいという、うん、まあね、非常に微妙な立場だったと思うんですね。で、まあ、結果的には、まあ、凋落傾向の気配を見せたというところで終わったと、
はい、
そんなに、まあ、ものすごい大差がついたわけじゃないんでね、
うん、
まあ、そういうその国政の影響という点でいうと安倍総理にとっては、
はい、
あんまりいい方じゃないマイナスの方向で、まあ、今後出るだろうと、うん、つまり日本維新の会というの立場というのはね、
はい、
立ち位置というのはどういうものかというとやっぱりあの最初橋本徹さんが立ち上げた時の方向とはだいぶ変わってきて、
うん、
どちらかというと自民党のよりもっと右のタカ派的な色彩が強くなってくる、うん、
はい、
そういう点で言うと安倍さんのタカ派的なその政策がもし出てくるとそれを補強する意味では影響力はあるけれども、うん、これから、まあ、とりあえずのあと3年ぐらいはですね、
はいはい、
選挙ないでしょうから、
はい、
その選挙ない間は、まあ、今のままで一定程度影響力を保持するけれどもその先どうなるかちょっとよくわからない、
うん、
むしろまあ一過性のねブームとしてこの維新の会っていうのがですね、終わってしまうと、まあ、先はあんまりないなと。でなんとなくねやっぱり日本維新の会ってじゃあ何をやりたいのかと、
はいはい、
ね、どういうことをやりたいためにこの日本維新の会が政権に就いたらねあのこういうことが実現されて国民にとっていいんだっていうなんかあんまりないでしょ。
確かにこう明確には見えないですね。でしょ、
大阪と構想とか言われてもねじゃあそれで何か変わるの
うーん
ずっと別にそんなにおそらく有権者も分かんないと思うんですね。
日本全体として考えると、うん、まあ、影響は少ないかなと。大阪にとってはもちろん一番、まあ、重要なことにはなってきますけど、
いやそれだってね大阪となったからといってね、
はい、
今の大阪府と各自治体という関係があるわけじゃないですか、
はい、
じゃあ大阪府と大阪都と変わってそこの大阪府民がね、
うん、
なんかすごく得することがあるのかっていうとね、
うん、
特にまあそれはあの橋本さんたちはああだこうだといろいろ言うかもしれないけども、
はい、
まあ僕らはフラットに考えてみてあんまり特にないよね僕は大阪府民でもそんなにいやぜひやってほしいという、
うん、
なんかそういうあれはないので、うん、まあおそらく大阪府民の感じ方も今回はそうだったんじゃないかなと。
あ
でまあ維新ブームというものはまだ若干残ってるんで、まあ、それが対立候補の維新の会の西林さんですね。西林さんの票に、まあ、なったのかなと14万ぐらいですね。
はいはい、そうですね。
でも よく取ったと思いますよね。14万票はね、
うん
うん、あの全く無名だからねこの西林さん大阪市議でね。
で、
もともと橋本さんの構想は、
はい、
読売テレビのアナウンサーを担ぎ出そうとして結局断られて失敗しちゃったんですね。でいろいろ東国原さんの名前とかなんかいろいろ名前が出たけども、
はい、
結局そういうそのもう全く無名の大阪市議で、西林さんという人で勝負せざるを得なかったという、あのいきさつがあるんですけどね、
はい、
まあそういうことも敗因の一つかもしれませんけども、まああんまり結果的にはですね、
はい、
大したことはなかったなと大騒ぎにならなかったなと。
まあ、でも大阪都構想がこれからどう進んでいくのか というのがちょっと気になるところでは
あるんですけれど、いやそれは大阪府と大阪市で、はい、やると言ってますよね。
そうですね、
堺市を抜いて、
まあ、堺市はもう参画しないということで、うん、で来年の2014年の、秋には、まあ、予定なんですが、この大阪都構想の是非を問う
住民投票、
住民投票が予定
で、住民投票やって勝つことか分かんないですよ。
そうなんですよね、
今回も堺市の市民はどっちかというと、大阪都構想に反対でしたので、他のところも自治体もですね、はい、橋本さんの権力に全部取り込まれてしまうのは嫌だという思う、その各自治体の市長さんたちも思うかもしれない、
はいはい、
やっぱりこれまで通り自分は市長としてね、はい、天下取っていたいと、ね、そうすると大阪都になるとおそらく区長になっちゃうんだ。
あ、そうですね、ね、そうですよね、
市長じゃなくて区長になっちゃう、
はいはい、
それは嫌だなと思うと反対に回るかもしれない、
うん、そうですね、
そうするとそういう人たちのがこういっぱいあちこちにいるから、うん、その人たちの支持者たちは全部反対に回るから、
うんう
ん、そんなに住民投票かけてね、大阪と構想はね、僕はね実現すると思えない、
うん、
要するに行政を簡素化したいというのはおそらくね、
まあ、一番の狙いですね、狙
いだと思いますけどね、だけど本当にそれで大阪都にしたからって今の状況よりね、はい、住民サービスが良くなるかというとそれは全くわからないですよね。
ですよね、うん、あの実際にこの現職の竹山さんは、うん、あの堺市のその行政サービスが悪くなる懸念があるっていうことも言っていましたしね、うん、まあ、でも今のこの流れだとやっぱり他の市長さんももうこのままでいいんじゃないかという気持ちになって、
うん、なる
でしょうね、住民投票もどうなるのかっていうところと、あとやっぱり住民投票をする前の段階でその前段の審議というのが公明党がもしかしたらまあ今慎重なので、うん、やっぱりやめようよっていうことになるかもしれないですし、ね、まあ、
今回の選挙だからそういう意味で影響を与えるでしょうね。
あ、そうですね、
みんながちょっとちょっと考えなさないかんかなという首をひねる材料にはなったでしょうね、
なったかもしれません ね、まあ、これからどうなるんでしょうか、
はい、
はい、ということで今回の用語チェックは、堺市長選を取り上げました、はい、鳥越さんありがとうございました、
はい、どうも。番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。